石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日お越しいただきましたのは前半に引き続きましてシンデレラエキスプレス渡辺博重さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、はい、漫才師でありそして怪談師でもある渡辺さん、はい、前半はもう芸人になるまでの怒涛の、はい、
怒涛の
歴史、
はい、
歴史深すぎて、
はい、
ほんまやっぱり 10年ぐらい先輩なんじゃないかと。
いやいやいやいや、はい、でもやっぱりその1年2年ってやっぱ濃いですよね。今考えたらね、
私がほんまジャズリストやった時代。
いやジャズリストの僕はね覚えてない。俺あれ好きやって、
いやもう
あれすごい好きやって、
もう、うん、もうほんま何の技術もないまま思いついたことを投げお客さんに投げつけるような芸をやってました。いや
でもね、あの、はい、その当時の女性芸人のその2人の中で、はい、ちょっと語弊なく言うなら、はい、すごい色気があったんですよね。色っぽかったのね。色っぽい女の人2人が、はい、そう若いんですけど、はい、もちろんそうやったのか、はい、ちょっとあのええ意味で、はい、あの異質でした。考えた、
あもうええーうん、いい感じに言ってくれて、
なんか漫才師って、はい、あの女性の漫才師とか芸人になるって言ったら、はい、なんかダサいイメージあったのね。
あの時代特に、今はもうめっちゃめ、うん、いろんな種類の女性芸人がいますけど、うん、ほんまなんていうか、うん、こうなんやったらこう、うん、ちょっとこ
う
地味な感じか、もしくはなんか、うん、今は絶対やったらあかんけど、うん、ルッキズムをこういじるような感じの漫才師さん
と、はい、うん、なんかロックな感じしましたね。僕はロックやなみたいな感じで見てました。
ありがとうございます。
今思ったら
ほんま私らはシンプレさんを、うん、なんて上手な人たちなんだと、
いやいやいや、
あんなん一生できへんで、うん、言うて、だからあんなんするしかなかった
んで。でもね、あん時の漫才は僕ら、はい、僕作品今何個あんなとか自分の中でいつも指折りでこう、はい、あれしてたのね。やっぱ増えていきますやん、
はい、
せやけどね、これで何年やれるどうって言ったら、でもやっぱり自分の中でこれはもうあと2年やな1年やなと思っていながらやってました。ああいう漫才はやっぱずっとできないですよ、やっぱああいうので
、うん、もうでもそれがどんどんどんどんシンプレさんでいろんな人が解散する中、うん、去年35周年を迎えはって、うん、で今年36年目ですもんね、うん、
でもねやっぱね、あのうちらの漫才は、うん、あのデビュー当時のあの漫才とはやっぱり変わってるんですよ。全然変わっちゃって、
そうですよね、あの、うん、そう言われたらそうなんですよ。
変わっちゃってるんですよ、
はい、
で変わっちゃってる理由っていうのは、うん、やっぱりね、あの中だるみもある、うん、でやっぱり漫才ってある程度てか芸人ってある程度一周したら、うん、次はもう自分の力で仕事取らなあかんわけですよ。最初は新鮮やからくれはりますよ、うん、いろんな曲は、
はい、
でレギュラーも ありましたよ、それあるんだけど、はい、レギュラー今何個あるからっていうところで自分なんか思ってる自分があったり、うん、でなんていうのかな、舞台の数よりもテレビ出てる方が、うん、綺麗な仕事やって決まったし、
あ、
であの頃なにわ座っていう劇場が道頓堀にありまして、うん、はいはい、もうとにかく10日は絶対出番あったんですよ。僕らもう、うん、コンビ組んで4ヶ月ぐらいの時、はい、だから賞を取ってすぐにもうなにわ座10日間出るんですけど、はいはいはい、もう出んのがすごく嫌で、
嫌なん
だ、嫌だったんですよ。ほんでだってギャラも安いし、20歳ぐらいでしょ。ほんでアルバイトなんかしたら、あの頃でも時給500円ですよ、安いけど、
うん、
せやけど何をだって1日おって15分の舞台2回か、はい、いきなり15分やったな、はい、で700円なんですよギャラがね。
な何回もやってですか。
2回で
2回で700円、
1回350円。
そう、吉本より安いですよ。
安かったの
吉本1回その当時ですよ、うん、500円でした。
ああ、はい、じゃあ吉本さんの方がいいですよ。
そうですよ、うん、まあそうどんぐりの背比べて思ってるかもしれんけど、でも、うん、まさか松竹さんの方が安いとは。そう
よ、で僕らはテレビ演芸って言って、はい、あのテレビ東京、TBS か、はい、ごめんなさい、テレビ朝日のやつで、はい、やってた番組のコンテスト番組があってね、はい、テレビ演芸、はい、ザ・テレビ演芸って言って、はい、それ行ったら清志師匠が司会されてたのかな、あの男にね、はい、で控え室で、あどうもって言って、あのよろしくお願いします挨拶したら、はい、おー君らあの何技出てんのかって言われて、
はい、
あ出てますって言うたら、はい、ギャラなんぼやって言って、はいはいはい、安いんですよ師匠、いくらって言うから700円です一人って言って、おーそうか僕らの時もそんなもんやって言うんですけど、
はい、
師匠の頃の700円っていいじゃないですか。
そうですよ、だいぶ変わってますからね。
だからね、はい、多分ね据え置きのまま来てるんですよずっと時代。
あ、
うん、昔の方がいいんですよ、はい、あの物価の云々で言うたらね、はい、でそれでわってなって、もう出んの嫌やな嫌やなと思ってたし、はい、でもう早くここ出れなくなりゃええのにとか、はい、むしろ言うたら潰れたらええのにと思ってましたよ劇場が、
は
い、もう潰れたら出なくていいから、 で下手したら毎月10日でしょ、はい、例えば1月の21から、はい、あの31とか、はいはい、なんかあるじゃないですか、はい、1月って。
あります、あります。
うん、はい、で、31まで出たら、今度ね、はい、2月の1日から2月分は10日までってやつあるんですよ。
ありました、ありました。
はい、21日間連続っていうのあって、その時に僕ら、僕なんか、もう悪い言い方やけど、はいはい、うわ、21日間の懲役やわ、言うて。
いや、それね、あの、うん、バチャーって思うかもしれないですけど、うん、同じような気持ちになったこと。うん、あります。その、うん、ギャラが安すぎて拘束されたら生きていけないじゃないですか。
生きていけないんですよ。
ほんで、うん、ちょっと交渉しに行ったとしても、うん、くれるわけがないので、
くれない、くれない、
うん、もうそれは言うしかなかったんですよ。
そう、ね、
バチ当たりなんですけど、
バチ当たりやけどね、はい、だからもう早く潰れりゃええのにとか思って、はい、してたら劇場が今度潰れるらしい。よっしゃー言うてみたいな、うわー言うてたら、あの何わざいう建物の1階から2階に移っただけ、はい2階にあったあの映画館を下に持ってきたのね。あ、なんやまだあんのかっつって。
その移動覚えてるわ。
って言ってたら、はい、なんかうち相方がね、はい、ちょっともう、もう俺もう交渉するわ、うん、コンビ組んで10年はなってなかったかな、うん、6、7年かな、なんか言いに行ったの、うん、そしたら、はい、あの考えとくって言って、はいはい、ほんでしばらくして会社から本当家電話かかってきて、はい、あの何わざのギャラの話やけど、はい、って言って、はい、700円からちょっと上げることにした、は
い、うん、素晴らしい。
何分に上がるんですか、はい、2000円2000円に上がったの
倍以上やけども、
そう、うん、そう1人やね、2000円なん
で、あ、1人
そうやね、
めっちゃ上がってますよ。
700円から2000円になったの。
めっちゃ上がってる、うん、とて
とて、ほんで消費税 5% 2100円。俺その時に俺言われた、水田さん言ってたけど、はい、うん、あのな、君らのな、あの700円からこれ2100円になる税込みや、税込みこんな感じじゃないです、税込みな2100円になる、はい、せやけどな、はい、他のな芸人さん、特に師匠とか上の人には絶対言うたあかんでって言われたんです
よ、うん、じゃあ師匠いくらで、
ほんでね、はい、言うたあかんのですか、はい、そうや、焼き餅焼くからなって言われた。うせやん、こんなんで焼き餅焼くのって言ってしてたら、はい、俺ある日ね、はい、あのなんか、はい、新プレ新聞みたいなの作ってたやん、
は
い、
あ、もう毎月出した
はず、ね、新聞をね、はい、あのライブ来た人に配るやつ、はい、それをね、コピーするのにね、会社にってコピーしてたの、はい、だからね、コピー機パッて開けたら、はい、なんかね、コピーの原子残ったんね、
はいはいはい、
これ何やろうと思って、うん、まあまあパッと取るやん、うん、はい、全員のギャラ表やね、劇場の
見ちゃうね、それは。
これ見て、はい、これは何年頑張ってもここはあかんない。やばいな、これ。これ、え、これ毎日出てもみんなこれ。
浮かばれんぞ。
毎日出ても生活できへんがな、みたいなね。
夢がないぞと。
夢がないぞと。これはあかんでと。
なって、はい、あ、じゃあそういうこともあって、うん、渡辺さんっていろんなことしてあるじゃないですか、はいはい、他のいろんなことをしだしはったというかは、うんうんうん、あのやっぱり他のことせんとあかんなと思わはったわけですか。
そうですね、はい、だ例えばね、会談とかやったら、うん、じゃあきっかけなんやって言ったら、うん、カンテレさんでやってる、うん、あの会談グランプリってあったでしょ、はいはいはい、あの番組に、うん、1回目は多分ね、なんか素人さんみたいなの集めてやらはったみたい。
あ、そうなんですか、
うん、ほんで素人さんっていうかね、ほんで、うん、まあ会談師なんてのはその今から15、6年前ないやんか、
ね、なかったです、
うん、2009年とかそんな話ですよ、はいはいはい、それやりました、はい、まあ、1回目やりました、はい、でその時の司会がね、うん、増田岡田くんが司会で、
あ、ずっと
ね、まあ、彼らずっとやってるじゃないですか、はい、あの岡田くんが司会やって増田くんが審査員とか回ってやるんです、はい、ほんで第2回やるってなった時に、はい、まあまあ、あのじゃあ今度はオーディションちゃんとやりましょうかってしたんやと思う、はい、でね、うちにも来たのね、あ、正直芸能に、はい、もちろん増田岡田が出てんねんから松竹からもやっぱり誰か出なあかんやんってなる、はい、ね、出場で、はい、とかね、さっきね、ああいうのってね、若手に行くわけですよ。
まあまあ、そうです
ね。あの怪談っていうよりもそういう企画だから、うんうん、あの別に怪談師なんていう概念もないし、うん、まあまあ、ほんでなんかうちの若い子、お前ら誰か怪談喋れるやつおるかって言ったら、はい、何人か手挙げて無理やりカンテレにあの、はい、オーディション行ってたみたいな、
はいはい、
で山内敏太郎さんが来て、はい、でそこでスタッフと一緒に見て、はい、次から次来るやんか、はい、いろんな事務所、はい、ほんで次松竹は何人か続きますってなったら、うんうん、15人ぐらい来たんじゃない、はい、で来て、はい、そのうちの、はい、半分以上がお前の後ろだーいうネタやったらし
い。階段をなめるな。
ビンタロさんぶち切れたらしくて、
いや、それは切れ張って、はい、切れ張ってもいいと思いますよ。
なめてんのか松竹ってなってものすごい怒ってて、
おもろ ろいな。
ほんで、はい、あの増田岡田さんが司会やってるからそうやって松竹の門開いたってのにどういうことや言うてめちゃめちゃ怒った。
まじ、真面目やから、もう怪談に対して真摯やから。
そうやね、はい、ほんでもうすぐブチ切れはったがね、はい、多分ね、おそらくね、日曜のお昼にブチ切れたはんねん、そのオーディションの
時、時間に。
その時将軍で銀平くんの、はい、銀平さんの落語会神戸にあって、僕らシンプレでゲストで呼んでもってたんですよ、はいはいはい、その時に担当 の、 そのついてたマネージャーと電話がかってきて、はい、そうですか、うん、あのシンプレさんって階段喋れたりしますって、なんか ここで説明しあったビンタロウさんいう人がえらい怒ってるらしくて、すぐなんか明日になんか来るかなんか言うてるんですって言って、で何やったら今すぐもう素材を取って送ってほしい言われてるんですって言われて、まあうち相方も俺そんなないでって言って、僕なんか不思議な話やったらあるよって、ほんでそれをそこのね、寄せやってたね、どっかホールのね、あの トイレの個室みたいなのあったんですよ、はい、そこに僕が座ってで画角的にトイレが映らんから、はい、こうやってあさみくんっつってマネージャーがこうやって撮って、はいはいはい、これすぐ送りますわって、僕トイレでね、はい、10分ぐらいの話しゃべってんねん、でそれを送ったんです。ほんならそれをその場でブチ切れたビンタロウさんがそれ見て、はいはいはい、でおちょっと会いたいなって言ってると、はい、で次の日、はい、俺官邸に行ったの。ほんならそこで三木住職も来てはったわ、今思えば、
はい、
なんか髪の毛ツルツルの人で、はいはい、なんか T シャツ着てパンパンの体の人おんねんこの人がなんかあのなんかビンタロウさんと喋ってんのよ、はいはいはい、誰やろこの人って、
わかんないからね、
反社の人かなみたいなね
そうちょっとこうちょっとガッ
シリしてるから、ガシリしてるからと思ったら後の三木さんやってね、はいはい、ほんであの俺きつい言うて、ほんで、はい、あのおほんでビンタロウさんが、はいはい、おあの渡辺さんよの、はい、ちょっとなんかほら喋ってもって言うかなみたいな言ってほんでそ の、 あのやつを喋って、はい、ほんで、はい、なんかあのオーディション、うん、合格やと、
はい、
いうのでその第2回収録に僕は行くんですよ、はいはい、で行ってなんかね優勝はね牛崎千賀さんっていう方が優勝されて、
う
ん、1点差でね僕と三木さんが同時2位みたいになって第2回になったんですよ、
はいはい、
でその時にビンタロウ先生が、うんはい、あの鍋さんねあの階段もちょっとほんまにこれからちょっとやっていったらって言われて、
素質があると、
うん、いやなんかその言ってくれはって、うんはい、で、あのうちらもいろいろやってるから出てよって言って、うんはい、その後ね難波の白芸家なんかでやらはった時に呼んでくれはって、東京から聞いてやらはった、はいはい、でそれがあってあのこんなやりますわって言うんだけど、うん、次の年また怪談グラム出ようと思うやんか、はい、そうなった、はい、ところがね、うん、ずっと僕は素材送ってくれって言って、はいはい、撮って会社取ったり自分で取ったりして送るんだけど、はいはいはい、ずっとねオーディション通してくれないんですよ。
ほう、うん、そんな時代渡辺さんあったんですか。
そうあったあった。だから僕はねずっと本当通ってないの、うん、ほんでなんか知らんけど、うちの誰だ例えば OK の、小じ、はい、小倉くんか、はい、小倉くんの階段が通すって言って、うん、で通ってあの大倉君出たりとか、はいまあ、谷志君も出たことあるんだけど、はいはい、俺ずっと送ってんねんけどずっと通ってない。
信じられへんな。
しかも俺はちょっとこんな性格や、はい、毎年同じ話で送ってんねん。だってこの話でなんで通らへんねんって思うから。
それは素晴らしい。
ずっと送ってたの、はい、なんか湖の話がありましたね、はいはい、それずっと送ってんねん。でずっとあかんあかんあかんって来てたんだけど、うん、そしたらね第10回になった時に、うん、グランドチャンピオン大会やりますって言わはったの、はいはいで過去の優勝者を集めてやるんだけど、はいまあ、ちょっといろいろ事情があって、はい過去10回分のチャンピオンっていうのが揃わなかったのね、
はい、
あのやっぱりあのもうやってない人もいるから、まあ そうですね、うん、でそんなんで、うん、空いた分の10人チャンピオン集めるはずが空いてる分を、はい過去の大会で2位やった人ばっかり集めて、はい、それの1着2着だけがなんかそこへ出れるんか、
はいはいはい、
ほんで全員でグランドチャンピオン大会やるってのが
あ
って
ありましたねそんな時。
ほんで2位やから、はい、そこでやっと俺1回2位になってるから、
はい、
ほんで俺そこへ出してもうたの、
はい、
ほんでそこで俺もなんかあの腹立つから、うん、ずっと予選で落ちてたネタをまたやって話を、うん
はいはい、
ほんでそれでトップで通って2位がね伊藤閻魔さんやったかな。ほんで本番出て、
はいはい、
ほんで本番で僕は何位か3位とかそんなんですよ、
はい
はい、島田秀平君優勝で、はい、2位が田中俊之さんやったかな。なんかそんなんがあって、
その
だから それがもうなんかそんなんちょっと意地、ほんでそれぐらいの時にちょうど怪談王っていうのが、うん、あの山口敏太郎先生から
主催してある。
そうそう階段を、う
ん、なんか賞レースですね、
うん、来ないって言って出えへんって言って出してもらって、うん、まあまあまあまあ今にいろいろ至るっていう話です。
と トイレデビューやったんですね、
はい、トイレデビューなんですよ
階段が、は
い、不謹慎でしょ不謹慎で不謹慎ですよね。考えたら
でも今の話ですごいグッとくるのが、うん、自分の階段を信じて、はい、同じ話を送り続けるっていうのは、ね、なかなかできないですよ、うん、ちょっとこの世でしてる、うん、お笑いでもなかなかしてる人いない、
うん、だってそんなんいやなんでいやオンエア見ても別にそ、うん、なんでこれが僕通らへんやろ
う
と思って。
いやもうほんま私もね、うん、思うことがあります、うん、あの審査員の考えてるってことはもう審査員と所属は分からんと、うん、
分からんでしょ、
はい、うん、
これはね
私もねあのこれは私が至らなかったんですけど、うんうんうん、あの今年ねあのザ・ W 動画審査で落ちてるんですよ、うんうん、これは私が至らなかったですけど、うんうん、けどもっていう来年同じやつ送ったろうかな
僕らがあの漫才セカンド、はい、ザ・セカンド あれ第2回出たのね、はい、東京までうち相方が行きたいって言って、はい、あの大阪でやったってもうね、はい、あ大阪の誰だってなんか知ってる人は知ってるし知らん人は知らんし、はい、あの空気が嫌やと、はい、もう東京でやりたいって言って東京 あの
厳しい、ね、
行ったのね
世界やから
行ったら、はい、あのねなんか知らんけどね、うん、あのめちゃめちゃ受けたんですよ。
はいはいはいはい、
ものすごく受けて
素晴らしい、
もう楽しすぎたのね、うん、ほんでなんかしたけど途中で本当時間オーバーして、うん、電気消えて終わった
あれダーンって音と一緒に、ね、
ダーンなって終わって、はい、ほんで、うん、あのいやこれいけんのって失格なん、うん、いや失格じゃないんちゃいますかって会社のに言ってたけど、
う
ん、
原点はないかったような、
うん、そうやね。ほんでそれでもう気分良かったから、うんはいはい、まあ、僕はもう別にもう次第3回とか気ないねんけど、うんうんはい、でも審査員のあれって分からんもんね、は
い、そう本当ご機嫌分からない
、うんうん、滑ってて、うん、ひょっとしたら受かったらええのになっていうのと、うん、受けてて受からんかったら、うん、もうそれはもうどうしようもないよね。
そうなんです。まあ一部最終的にはもう、まあ、私の場合は私が至らないんですけど、うん、その渡辺さんの自分を信じるパワーっていうのは私には足りないなと思って、
うん、いやでも階段はもうなんていうかな、うん、金銭云々というよりももう普通に分かりやすくないですか。お笑いとかはなんかその中の好き嫌いってあるけど、階段ってもうほんまになんか一緒じゃないですか、感じるとこって。僕はそう思うんですよ。
怖さ、あのお客様の怖いとこと自分の、
うん、そう。例えばめちゃめちゃ語りうまいけど、はい、もうその例えばなんだろう、江戸時代に起きたような話を満金に喋る人っておるやんか、あの芝居のようにして、
あ、はい、あの例えば万丈皿屋敷みたいなんとか、
そうそう、ああいう人も出たはったのよ、はい、その怪談グランプリ
のっぺらぼうみたいなとか、そ
う、
は
い、でもめちゃめちゃうまいんやけど、はい、でももうそれってもうやっぱり乖離するでしょ、お客さんと。
そうですね、確かに、う
ん、だから基本はやっぱりその聞いてる人にグッと来て、うわ、うん、例えば怖って思うか気持ち悪って思うのか、はい、そこであんまりええ話してもそれは通らへんやろけど、はい、あのコンテストやから、はいはい、うわって思わせたらええわけで、これってお笑いよりももっとあの的はちっちゃいと僕は思ってるから。
そうなんや。
そこへ行くまでもちろん語りもそうやんか、あのたどたどしくて、いやそれは田中俊之さんみたいな感じで、ああいうちょっとこの人何喋んやろって、あれも空気やんか、うん、せやけど、それ以前にまず、うん、あの話があかん人もおるやんか、
うん、あの話が伝わらない人っていう、うん、
そうそうそうそう、うん、だからめちゃめちゃ分かりやすいと思うのね、はいはい、だから昔のあのよい子くんのネタとかは あの、はい、ぼそうだけど、あれはもう感性でさ、はい、見てる人がもうその間延びした部分がええとか、うん、空気がええで、これはもうだから笑いの感性としては広いんですよ、はい、的が。
そうですね。
でも階段ってね、僕はねめちゃめちゃ狭いと思ってるんですよ、射撃みたいなもんで、スパーンってもう真ん中に当てた100点ですわ、うんうん、だからあのこれ僕を信じてるっていうのはあれやけど、僕の的の感覚からしたら、うん、真ん中行ってるよねって、せやけどこれってなったら、うん、あ結局小中から枠は1個しかないんやとか、でもその枠には俺じゃない誰かを入れたんやなとか、やっぱりそう思うと余計意地になるのね、
うん、なんか私ね、うん、階段とかね分析能がないんですよ、はあ、なんか直感でずっとやってるんです、うん、で直感でやって自分の出た結果を後でちょっとこう整理する、うん、あの理屈で整理するんですけど、うんうんうん、的がちっちゃいんや。
的ちっちゃい。
知らんかったわ。
分かるよね。だからやれるんやと思う。うん、あの勘違いやけど、うん、でも笑いもだからそういう漠然とした自信ないとできないとこもあるじゃないですか。
そう、漠然とした自信と わけのわからんプライド、うん
う
ん、
いやいやでもプライドいりますよ、はい、でも僕は階段って的はちっちゃいと思ってるんですよ。
確かもう怖いって声は出ないじゃないですか、うん、笑いとはちゃうくて、うん、笑いはなんかお客さんが笑ってくれたらとりあえず正解
じゃないですか。そうですね、つられて笑うはあってもつられて怖いはないでしょ、
はい、
お客さんって、
ね、はい、
この人怖がってるから自分も怖いはないんですよ、はい、やっぱりだからもうだから的ちっちゃいと僕は思ってるから。
そうですね、はい、まあ、キャーって言うてくれることはめったにないですもん、ね、
ないですよ。で、はい、なんかドヨーンとしたままあの帰るやんかお客さんも、はいはい、ほんでこう黙ってこう、はい、うつむきながら帰るやんか、はいはい、その時に、まあ、よかったんかなこれって思うけど、はい、何日かしてからやる、はい、怖かったですわ、ね、
そうなんですよ。
そういうとこでしょ、
後からなんか言うてくれはるから、うん、
はい
はい、あ、じゃあお笑いと階段の違いは渡辺さんから見たらそうなんです
ね。あ、僕はそうですね。だから笑いの方がね難しいですよ。
あの
的が大きすぎるから、的が大きいからどこ当ててもいいんじゃなくて、うん、
はい、
あの的が大きいんだけど、うん、その中の100点とかに当てなあかんねん。
いや、言語化してくれはりました、うん、あの私もね、あのやってて、うん、その最近で、あの、うん、お笑いから怪談師になりはった人はいっぱいいはるけど、うん、両方やってる人ってそんないはらない、うん、
まあ、基本こんな言葉悪いけど、はい、まあ、僕もその部類になんのやろうけど、はい、あの結構食い詰めてやる人も多いやんか、
はいはい、
なんかあの転身するとか、
はい、
役者としてあれやけどちょっと 役者やってるんだけどそうじゃなくてやるとか、うん、なんかやってるけどミュージシャンやってるけどやるとかさ、はい、だから多い。お笑いもそうやんか、
はいはい、
例えば僕もひょっとしたら漫才でさ、うん、あの NGK 毎日取り勤めてたらやらないでしょ、はい、多分やってないですよ。
あの、まあ、うん、ちゃんとギャラが700円よりも、うん、上ですからね。
取りやる必要ないですよ、はいはい、うん、かもしれない、ひょっとしたら、
は
い、
うん、
だから、うん、なんかそんなんはあるね。やっぱ
いや、そういう動機の方が私、うん、あの磨かれていくと思うんですよね。ハングリー精神っていうものがあるから、
うんうん、
で多分私も、うん、階段ってあれなんですよね、うん、割とお客さんも優しいじゃないですか。
優しいですよ。
優しい、うん、優しい。こう身近、うん、お笑いのお客さんよりも近いところにあるから、うん、
はい、と思います、
うん、逆に言うと厳しいんですけど、
うん、
割とこうジャズのお客さんみたいなところもあるから、ね、あの厳しいことも言われたりもします、うん、あのちょっと渡辺さんに厳しいこと言うお客さんっているんですか。
言いますよ。だって
私はめっちゃ叩かれますけど、
いやいや、俺とか僕とかは、うん、例えばもう変な話、あの YouTube で生配信ありますみたいな、はい、あ、っていうかあの YouTube にやってるって言ったら、はい、例えばサングラスこうやってのして、はい、なんでそんなサングラスのして不謹慎にやっとんねん。
そこ
そうあるよ、そんな
そこですか。
なんでも、はいはい、あります。そんなんあったりとか、あとなんか T シャツ着てそんなんでやりやがってとか、やっぱりね、あるある。それはまあまあネットだからだろうけど、うん、やっぱりお客さんってあのね、階段ってね、何やろう、うん、あの、お笑いもそういう風になってんのかな、うん、自分は多分お客さんの方は本来受ける、うん、エンタメってそうでしょ、うん、受ける側がいてやる側がいる、うん、やっぱりここの距離ってすごいあって、うん、やる人ってすげえなっていうのが昔のエンタメやけど、うん、はいはい、今ってなんかこうなんか延長線にあるからさ、
ね、
それをあと、うん、まあ、M1 も出てきてからかな、はい、お笑いも怪談もめちゃめちゃ解説する人多いでしょ。
言い張りますね、
うんうん、でもそれってその人自身は楽しみながらも解説してこうでっていう自分なりに言うねんけど、その人がじゃあやれって言ったら、うん、ようやらない人もいっぱいいるんですよ。
絶対できないです、
はい、かといってほなお前やってみっていう気にはない、ならへんねんけど、はい、それぐらい、はい、だからあのなんていうのかな、目線としては、はい、あの同じ目線になってるから、うん、演者としては何でもやりにくいと思いますわ。
そうですね、
うん、
最終的に私が編み出したのは、うん、あの YouTube のコメント欄は読まないっていうことにしました。はい、
僕も全部もうよっぽどのね、はい、僕一番嫌なのが、はい、例えばゲスト誰かって言って、はい、例えば森脇さんゲスト来てもうて出、はい、出ると、
はい、
ほんなら森脇さんのこととかゲストのことを腐す人っておるんですよね、
はい、そういう人はいますね、う
ん、
どこにでも、ね、
俺はこんなんされたら、うん、この人の顔が潰れるっていうかね、うん、
はいはい、
俺のあれで来てくれてんの、うん、なんでこの人のことだから、そんなんもうすぐ削除。
それはまあどうしようもないです、
うん、そういうの
そうした方がいい、う
ん、で自分のことでも、自分がこうじゃないっていうのがあったら、うん、反論じゃないけどこういうことで僕はやってますよっていうのは載せるし、うん、
はい、
でもそれでも必要に来る人もおるしね。
なんでしょうね、うん、
いや匿名やからですよ、
はい、
目合わせてやっぱ余裕はないですよ。
いやほんま、うん、 生もうほんま あれですよ、うん、免許証とか出して言うてきてください、そしたら聞くから、はい、
でもそう言い出したらほんまに出してね言う人も出てくんね
ん、
せやけどせやけどそれってもう言うたら人の家の中に入ってきてさ、うん、ここの間取り悪いで言うのと一緒やねん
そうや
ね、あの別に俺がねなんか売ってたら別やねん、うん、あのこれ買ってください、ね、だ俺のライブに来て言うんやったら、うん、まあそれはいいやねん、
確かにお金払ってくれてはったら、うん、ご意見もね、
そう、はい、だけど俺が見てんのお前時間お前に渡してるやんけとか、うん、俺が見てることによってそっち収益入んやろっていうのは、うん、それは僕ねなんかちょっと違うねんな、いや
ほんまそれは、
うん、お金欲しいとかやり取りのことじゃなくて、うん、やっぱり YouTube とかってさ、うん、人の世界入ってきてるもんね、
う
ん、
まあ、言うたら敬意がない、うんうん、もうお互いあ, んあんたらには敬意がない、
いや、ほんで、いやいや、ほんで僕もそのお客さんに対してやっぱ普通にありがとうございますっていう気はあるしね、うん、その偉そうにさね、うん、
いや一応ね、うん、一応見てくれてはることは事実ですから、ね、
そうですよ、だから会話としてのそれがね、うん、もうやっぱりトゲトゲしいのは良くないですよ、
いやそうなんで私も一時ほんまへこんでしまったからね、
う
ん、
あ読まないっていうのは一番ええかもしれないですね、
はい、まっすぐ読まなかったら私の芸風は何一つ変わらなかったです、うん、はい、芸風をへし折ってくるような意見があるんで、あるある、うん、知ったことかっていうしかないじゃないですか、うん、最後は、うん、私の芸風をあんたらの意見に変えさせるわけにはいかないってなるんで、うん、そういうことなんですよ、ね、はい、
俺がそんなサングラスのしてて怒んだったらタモリさんめちゃめちゃ言われてて
目の上に乗せとるやないか、
そう、吉永小百合さんとあの喋るのにサングラスしてるからね、だけどもうそれは、うん、そういうことやんか、もう全部もうキャラクターになるしさ、うん、はい、うん、まあまあ言わんこっちゃですよ、
いや後半にちょっと そこら辺のなんか意見も聞けて、はい、私ちょっと勇気出ました、はあ、あと自分を信じる、
いやほんまそうですよね、それしかないですよね、はい、だから笑いの方が難しいんですよ、だから
笑いは難しい、
笑い難しい、
うん、待って、分かりやすく滑るって世界があるじゃないですか、うん、あ、階段って滑るがないから
ないですよね、あの、はい、むしろ自分のミスですよね、喋ってて、う
ん、はい、
今日は自分のこの周りが悪いっていうかね、うん、あの口の周り悪いとか、うん、はい、この回転が悪いっていうのはあるけど、うん、
ありますね、
うん、はい、お客さんによってそれってのはないね、
うんうん、まあ、分かりやすい滑るがないという分かりやすい一点でも、うん、そのお笑いの方が難しいとは、
難しいと思います、
はい、そのただ的っていう、そんな言語化は私できへんかったから勉強になりました、
いえ、
ありがとうございます、的ですよ、はいはい、したらあの一応今回も告知など、
あ、告知ですか、
もう、うん、もうすぐ出すぐらいに思っといてください、あ、
コロナ11月3日に、舞台袖というね、あの、はい、雨村からちょっと南の方へずっと来たとこですね、はい、そこの舞台袖という会場で、は
い、ドン・キホーテの裏ぐらいにあるかな、
あ、そうですね、はい、あのスポタカのね、はい、前のスポタカのあの近所ですわ言ったらね、はい、そこで、11月3日の日曜日、はいはい、明くる日また振り替え休日ですけどね、はい、の夕方5時から90分間ノンストップの私の一人の会談会やりますんで、
はい、
よろしかったら、まあ、あの前もってもしご予約いただいたらあれですし、はい、当日来ていただいても、はい、料金はどちらも3000円でドリンク付きです、
はいはい、チケットは直接渡辺さん の
SNS へ
SNS、
はい、いただきました ら、はい、それで大丈夫です、
はいはい、であと他はもう渡辺さんの SNS 見てくれはったら、
はいはい、寄せのお知らせもやってますね、
はい、もうほんまめっちゃやってはるんで、
はい、
はいはい、ほんで今日はね、あのほんま渡辺さん映画ももう年200本とか見てはる、はい、なんか教会とかも入ってはる人、うんうん、だからそんな話も聞きたかったんですけど、はい、あっという間に時間が過ぎてしまいました、
早いですね、本当ですね、
過ぎてしまって、はい、で私がちょっとこう、ね、うん、真面目な話もあの聞かせていただいたんで、はいはい、ちょっと時間は過ぎてしまいましたけど、
いい、
あ、じゃあ最後の、うん、この映画見ときっていうのだけ聞いていいですか、私最近全然劇場に行けてなくて、
あ、
はい、
ね、あれあれあれ、あれが、サムライタイムスリッパー、
あー、はい、なんか、うん、初めも単館だけでやってた、
はい、
人
もそうで自主制作でね、
自主制作がもう、うん、あっという間に今、はい、300巻ぐらいに広がった、
大きくやってますね、2000万円ぐらいでね、はい、映画撮ったって言われてるんですけど、
はい、
でもねやっぱね、なんていうのかな、そこにはね、うん、いろんな人のね情熱が詰まってるっていうね、あ、はい、なんか全体であったかい感じするんですよね、うん、こういう映画って、でも2番煎じっていうか、次狙おうもたないと思います、そういうのはこう、やっぱりそこで初めて生まれてくるもんというかね、最初に生まれてきて、はい、また違うところでまたそういうのが生まれるんでしょうね、はい、うん、
そのあの監督の あの前作の目玉焼き、拳銃と目玉焼きを見させていただいて、
そうですか、
はい、それは、うん、それもなんていうか、こうしんみりとしたこう、うん、 なんか情熱ある男が、うん、なんかこうちょっとしたあの、うん、こう戦いをするみたいな話なんですけど、うん、それがと同じ芸風のままやってはんにやったら、うん、私めっちゃ好きになると。
そうですか。僕ねそれ拝見してなくて、はい、安田純一さんっていう人ですか、はい、監督さん、はい、うん、あのでもようこういうのは作らはってんなと思って見ましたね、うん
うんうん、お金もかかっとるやろ
う、ね、時代劇でも、でもあれでしょうね、うん、おそらく時代劇っていうものが今例えば超高速参勤交代とか、うん、なんかその家計簿のことやるとか、はいはい、なんかあのチャンバラっていうものからちょっと時代劇の切り口変わったじゃないですか、うん、だいぶね、あれがある程度もう僕らもみんなお客さんなんか浸透した流れがあっての今回やから、うん、逆にあの作り手もアレルギーなかったんでしょうね。
あもうこんな話もあと30分聞きたかった、うん、あ時間がない、
いえいえ、なんかそんな風に思ったりします、
はいはい、じゃあぜひまた次は英語の話をよろしくお願いいたします、は
い、ありがとうございます。
あと松竹のドロドロした話も聞きたかった、はい、ありがとうございました。
ドロドロしてるんや、はいはい、
本日も誠にありがとうございます、はい、お越しいただきましたのは松竹の看板漫才師でいらっしゃいます、ね、シンデレラエキスプレス渡辺博重さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
リブート。